ード遊ぶんだったらボードゲームがなくっちゃ。ほらボード。
はい、始まりました、ほらボード。はい、今回も特別回としまして、なんと第120回。
イエーイ、
120。イエーイ。というわけで早速ですけど、もちろんね、キリバンゲッター、帰り咲いたあの女、
はい、ズサ
ーズサー
ズサ、
ズサさん、
はい、遊びカフェの伊達あずみと申します。よろしくお願いします。
イエーイ。
120、いい匂い、
いい匂いどうなんあ、それは伊達あずみさん自身の匂いがいい匂いかってことですか。
私は今若干汗ばん
で、そうですね、ちょっと臭めの、
おちょっと、
ね、
やめろ、
収録時点ではまだね、
収録時点ではまだ、
うん、臭めの、
はい、臭めのってやめてもらっていいですか。
そんな、続いてゲスト
ちょっとちょっと臭め、
うん、ゲスト、はい、
はい、
通りすがりです
通りすがりの誰だよ
はい、ボトゲ仕掛けのオレンチっていう、ちょっと最近休止気味のラジオをやっていたり、
はい
はい、ユーサブなんかでボードゲーム売ってるカブラギピーです。
はい、カブラギピーさん、いつもありがとうございます。
いい匂い。
というね、この3人で通ります。今回はですね、
はい、
遊びカフェ、これが伊達あずみさんがね、うん、やっていらっしゃいます。神保町にありますプレインスペースですか。
プレインスペース、ボードゲームカフェ。
あ、なるほど、カフェがメインですね。
そうですね、
はい、というわけでですね、
バケでですね
やってきました、こちら、はい、遊びカフェ。
はい、
はい、直接来ましてですね、やっと収録できるよと。
そうですね、
私ね、このためにね、
うん、
今日平日ですよ。
平日です、今日、
お休み取ってきました
よ。え、本当に。
そうですよ。
え、たまたま。
いやいや、もうこの機会を逃すわけにはいきませんから。だってもう土日ずっといっぱいでしょ。
いやいや、もうありがたいことにね。
あ、リスナーの方でもしかしたらね、遊びカフェってなんだよ、よく知らねえよって方もいらっしゃるかもしれないので、はい、
うん、
ちょっと伊達あずみさんの方から、
はい、
詳しい説明お願いします。
ありがとうございます。東京神保町にございますですね、遊びカフェなんですけれども、ゲームカフェバーという、名前でやっておりまして、誰でも気軽に、いろんな人とですね、ボードゲームを遊んだりできるという、スペース、カフェバーとなっております。まあ、あの売りとしてはですね、
うん、
ボードゲームカフェはですね、大体あのカフェと言いつつ、まあ、ボードゲームがメインのところが多いんですが、当店はですね、飲食の方も頑張ってやらせていただいております。
あれ、これはもしかしてイエサブに対してディスってるんですか。
いや、全然なく
ったねえ、イエサブ行ったって飯食えねえ
ちょっと待ってください、イエサブになぜ食事を求める方がいらっしゃったことあります。
あ、そうか、
あのカウンターで、おい、カレーねえじゃねえかっていう人の姿想像できます。
いや、わかんない、海軍カレー食えると思ってきたかもしれない
イエローサブマリンだからね。そうそう、
焼き物してケバブとかね、出てたらね、
おかしいことになるでしょ。
そうそうそう、イエサブの方でもね、うん、そういったスペースはね、レンタルしてるんですよね。
はい、一応、全店ではなくて一部の店舗ですね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、ちょっと秋葉原にある RPG ショップはちょっと広めに
フ
レッシュがあります。
なるほど、うん、今回はですね、メインゲストとしては伊達あずみさんなんですけど、ちょっとね、イエサブの視点から、カブラギ P さんからの視点からも、うん、ちょっとこのお店についてちょっと紐解いていこうかなということでお呼びしました。
はい、上から目線にならないように頑張ります。
いや、もうどんどんどんどん上からでやってください。
本当に圧死するぐらいまでお願いします。
そうだ、この店ぐらいの勢いで、ね、
そうですね、ラミネーター出てるしみたいなこと言っていただいたら、
そう、 今もですね、まあ、あのまだ開店前の時間に、
ね、
まあ、お邪魔してるんですけど、うん、もうぐちゃぐちゃ、
ちょっと言い過ぎです
ぐちゃぐちゃだよ、
お店のね、ぐちゃぐちゃのハードルが低すぎる。
本当に、まあ、息はできるよ、
息はできるでしょう、
うん、息はできる。
今なんなら50人ぐらい入ってもなんとかなります。
なるなる空中に浮いてるよ、客が。
全然いけますよ。来いよ。
来いよじゃないよ。来いよじゃないですよ。まあ、そんなね、
はい、
まあ、こちら遊びカフェですけど、
うん、
まあ、これ実は配信がまあ大体9月ぐらいになるのかな。
結構先、
うん。そうなんですよ。まあ、収録してる時点ではね、まだちょっと、まあ、セミも鳴く夏なんですけど。
暑いですね。
うん。実はですね、うん、まあ、長期休暇ありまして。
あった。
ありましたね。
はい、
あちらもありましたし、うん、ちょっと何でしたっけ、相方募集。
相方募集やってました。
はい、
うん、
まあ、相方っていうのは、まあ、一緒にお店を経営していってくださる方を募集しようってことですよね。
そうですね、共同経営者というか、
うん、もう
今実は私一人でやってて、ほぼ、
あらあら、
一人、あのバイトの人とかをちょこちょこ来てもらったり、うん、うちのメンバーの子とか、
うん、
ラストクエスチョン の、
はい、
あの子たちに来てもらったりとかしてやってたりするんですけど、うん、もう私が本当に毎日定食作るだけの人間になってきてるんで、
うん、あ、おばちゃんっていうやつですね。
いや、そうなんですよ、うん、で定食一つって言われて、あいよみたいな感じになってきて きてるんで、いやもうそろそろちょっと私もうちょっと他の仕事したいぞみたいな感じにな
ってまして。あ、面白いですね。じゃあ、うん、この話は後で広げようと思ってましたけど、先に聞きたいですけど、まあ、なぜその長期休暇に入った相方を探してるっていうところで言うと、そこは今の話、
うんうんうんうん、
他にはないんですか、理由は。
え、どっちですか、長期休暇ですか。
じゃあ長期休暇、それぞれ違うんですね。あ、
理由違います全然。長期休暇はですね、あの実は私、まあ、クラウドファンディングを、うん、あのキャンプファイヤーさんの方でやらせていただいて、うん、まあちょっとなんやかんやっていろいろあってたくさんご支援いただいたん
ですけど。あ、そうですね。
うん、そうなんですよ。
いくら集まったんでしたっけ。
240万ちょっと。
いやもう異例ですよ。
しかも早かったです
ね。早かったですね、達成。
まあ、でもあのうち120万私が納め
た、うん、マジですか。本当に
内緒内緒内緒よ。
本当ですか。
内緒内緒、う
ん、マジですか。もみさん今かっこいいからすごい殺意抱かれてる可能性があります。
本当に
大丈夫。
失礼しました。はい、
で、私本当に最初設定50万だったんですよ。
あ、そうそうそうそう、
はい、でさっき達成したって早かったです。そうそうそう、まあ、5分ぐらいで達成してしまって、うん、で行き場を失ってしまったんですね。目標を失った私が、はいはい、まあ、できるやろうと思っていろんなクラウドファンディングのやつを支援を増やしたりとかして、で、まあ、結局そ う,、ね、そうですです、240万達成することができたんですけど、
うんうん、
で、まあ、240万ってことはそれなりにやはり人がいらっしゃるんですよね。多分270人ぐらい支援していただいている。
うわ、すご
い。そうなんです、ありがたいことにね。でなるとどういうことが起こるかっていうと、
うん、
例えばですけどステッカーとかを、はい、まあ、50枚ぐらいでいいだろうと思ったら、まあ、もう予想を上回る人が来てしまって、
あ、支援者にお配りするやつですね。
でその作業とかって基本的にあのキャンプファイヤー関係ないんで自分一人でやんなきゃいけないんですよ。
へ
ー。でその休みの期間何やってたかっていうと、私毎日定食作ってて仕事を日々できなかったので、そのキャンプファイヤーのクラウドファンディングのリターンを作る期間だったんですよ。
出た、これだ。見た見た。なんかねクラウドファンディングについて私も調べたことありますけど、よく陥りやすいあれですよね、うん、要はお金、まあ、出資集まりすぎて、うん、今度はボーナスで、うん、例えば発売日が遅れちゃうとか、
もう
てんやわんやなって結局それが中止になっちゃうみたいなのが、
うん、
結構、まあ、これぶっちゃけ世界中でね結構事例としてあるらしいんで、
そうですよね、広がってます
から
ね。
ここでもやっぱありましたか。
そうなんです、企業の大きさ関係ないですからね。
そうなんです
よ。早く達成しちゃったらその、うん、プラスね、うん、あのこの辺までいったらプラスこういう特典をつけますみたいな、うん、特典の上限がもう先がないぐらいまで一緒にバーって
限界にチャレンジするやつね。
なるほどね。でもそれはね正直、まあ、伊達あずみさんが悪いとかそういうことではなくて、
いやでも見積もりがちょっとね、もう私全然50万を達成するために1ヶ月間頑張りますだったらだったんですよ。
あれでしょ、だからイケイケゴーゴーになっちゃったわけ。
イケイケゴーゴーになってしまって。そうなんですよ。
いやお店やる前だからそれこそ話題作りのためにも当然ね、うん、みんな乗っかってくれるんだったら、うん、そんな嬉しいことないですから、ね、いや
本当にありがたくって、
まあ、ただそのためにちょっと休暇いただいて、
うん、そうですそうです。
は、
本当はもう4月末までにって言ってたのがもう全く追いつかなくて、結局6月末までって言ってやっと一昨日ぐらいに発送ができたって感じなんで。
そうなんですね。
結構ずれ込んじゃって。
だっていろいろありましたね、 T シャツとかステッカーも含めて、
うん、はい、T シャツももうやっと発送ができて、
あれはなんか1日無料でどうのこうの系もあったんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、それ系は随時もう
扱ってもらってます。
あ、そうですそうです、みんな使われてます、キャリー物品系ですね。やっぱ入稿してとか、あとそのスルメデイズさんとコラボした遊べるボードゲーム T シャツを作ったんですけど、
はいはいはい、
その辺 の, そのゲーム作りのやり取りとかもちょっとなかなかうまくいかなくて、うん、やっとできたって感じなんですけど、
正直どうでした、ちょっと、うん、正直なところですよ、
はいはいはい、
やりすぎたなって
やりすぎたなとは別に思ってないですね。
あ、本当に
思ってないですけど、やっぱりその自分一人で何でもやれるってちょっと思いがちな性格をしてて、
確かにな、
確かにな、
カリスマ性ある分ちょっとね、
カリスマ性があるかどうか分かんないですけど、私人に頼るのがすごく苦手で、で何でもかんでも自分でやろうとして、あれこれもしかして無理みたいな感じになってしまうっていうのが
ね、まあ、それでみんながまた助けてくれる分にはねいいんですけど、 そこにやっぱどうしても時間もね要してしまう件に関しては、じゃあ今回はそれで仕方なかったということ
ですね。まあそうですね、まあ、2週間ぐらいお休みいただいて、でもこの2週間休みをいただいた半分ぐらいが実は貸し切り営業が入ってて、そうなんですよ、すっかりそれを失念してて、結局2週間ぐらい休ん、18から30まで休んで、そうですね、12日ぐらい休んだんですけど、そのうち半分貸し切りだったから、
うん、
もう半分ぐらいしか作業ができなくて結局7月ずれ込んじゃったんですよ。
バッカじゃん
いやーそうなんですよ、
ね、お店はお休みだけど、うん、伊達さんの休暇ではなくて貸し切りがあったり、
うん、
そのね、なかなかねアルバイトさんに任せられない作業じゃないですか。
そうなんですよ、
含めると
甘い伊達さんの休暇ほどない。甘い、全体として甘い。
しゅまね
ーしゅまねー、もうこんなもうアイドルだから叩いてないけども、私一般人だったらもうグーで横から言ってますからね。
結構
甘い顔バーン言ってますよ。
すごいですね。
うん、いやそうなんですか。まあでもいい経験には確かになったと思います。
いい経験になりますよ本当に。なんで、うん、もうその辺の経験を踏まえて途中で、あもう人雇わなきゃダメだと思って、
あ
それで
見切りがね、
う
ん、それで早かったんですね。
そうです、そうです。
あ、まあズルズルなるよりそうやってね早めにちゃんと決定していくっていうのはやっぱ伊達梓さんの強みでもあるので。
本当にね、もう早く相方、
ただですよ、まあ、このもう配信のタイミングではもうこういった話ももうそうでもないかもしれないですけど、さすがにちょっと早いんじゃないと。
何が、
なんか急にその経営もう一人相方探しますって。ほうほう、私はびっくりしました。
え本当に、はい、そんなことなくない。
え、なんでですか。
え、だって
だってまだね、もうオープンして、オープンしたのが3月、うんうん、4月
4月の16日
でしょ、
はい、
で、相方募集しますって言い出したのが
5月。
早いじゃねえかよ。
え、そうですか。
どうですか、カブラグさん。
それも4月にオープンしてますけど、うん、伊達さんって、うん、ゲームマーケットに出展されてたじゃないです
か。やってました。
はいはいはい、
ニャンバーワンが出てたじゃないですか。
出てました。5
月のね、ゲームマ
ー。死ぬかと
思ったんですよ。その1ヶ月前にお店オープンするって、
うん、
どういうこと。
どうなんて、もう
伊
達さん何人いるのっていう。
本当にあさとさんに毎日ごめんなさいって連絡してました。
あ、そうなんですか。
あさとさん、すごくいいものができました。
もうそんなストレスか知らないですけどね、激太り。
おい、そんな太らん。
嘘でしょ。
ちょっと6キロぐらい太ったぐらい。
6キロって6キロってダンベル、
ダンベルっていう、あれがダンベルじゃん。
ミスダンベル、
ミスダンベルじゃねえんだよ。
すげ
え。ミス D やめろ。
まあでも大丈夫です、ぽっちゃり系はね需要ありますから。
ちょっとその長さもいらないです。
そうですか。
その長さもいらないです。
いや、ちょでもちょっと早かったなと思った
んですよ。違うんですよ、あの皆さんね、うん、そうやってあの早いとかね、ちょっとびっくりしたみたいなおっしゃるけど、うん、
はいはいはい、
普通お店とかやるときって一人でやるんじゃなくて大体2人ぐらいでやるもんですよ。
いや、だからそれはもうオープン前にその話を。
逆に遅いなんですよ。
あー、なるほどね。
抱くべき印象は、そうそうそう。え、お店やるの一人でやるのみたいな。なんなら私最初バイト雇わない気で言いましたからね。
あー、これでもね、お店、うん、ボードゲームショップ、ボードゲームプレイスペースやりたい人あるあるですけど、一人でやろうとやっぱするんですよね。どうせ儲からないから。
するするする、
うん、ところがやっぱね、うまくいかないんですよ、一人って。
いかない
ですね。逆にそのお客さんに対してサービスが行き届かなくて、
そうそうそう、
ちょっとなんか全然ドリンク出てこないんですけどとか、
うん、
インストもままならなくてもう帰りますとか、
うん、
そうなっちゃいがちなんで、
うん、
そこはね、確かに早めにそういったもう一人、うん、もう二人とか、うん、もう用意しておくべきではありますよね。
そうですね、うん、やっぱ途中でもう始まる2週間ぐらい前に、あ、一人雇おうと思って、でそこから探して、で今もう今ちょっと一旦お休みいただいてるんですけど、いつきさんっていう長身のイケメンが、
え、あ、なんか写真で見たことある、はい、あの方は知人。
あの方はそう、もともとうちのイベントのお客さんで、
あら、
ボードゲームすごい詳しい、なんなら私より詳しいぐらい詳しくて、
あら、じゃあもうそのいつきさんは伊達あずみのもういろんなこと知ってるわけですよね、う
ん、いろんなこと知ってます。
え、
寝ました。
え、なんでなんでなんで言おうとしたの。
あの、それギャグで言ってるんですよ。あ、私といつきも寝ましたからねみたいなこと言ってるんですけど、実際は私がだらしなくそこのソファで寝てるところを目撃しただけ。
あ、なるほどね。
あの、それだけの関係です。
ちょっといいですか。
はい、
こういう時は大体私から振って、
う
ん、で、いや、そんなのねえよっつー流れなのに寝ましたって言われたから、ま、ちょっとかぶる意味で私は
いじっていいやつみたいな。
ああ、なんだそういう感じの店なんだと思って。
ねえよ、そんなの。
遅えよ。
全然ね、あるわけねえだろ、バカ野郎。
びっくりしちゃった。もう、あるわけねえ。
ちゃんとした大人ですから。
ちゃんとした大人のつもりだったんですか。
ちゃんとした大人ですよ。
それは違いますよ。
なんで、そこの否定いる
よ。大丈夫、
びっくりした。なんか、よだれみたいな。いる
わ。来たね、もう年だからね。
年だから出てきちゃう
もん。まあ、そんな感じで、まあ、なんとなく分かってきましたけど。とはいえ、相方、そんな急にね、見つかるもんじゃないと思ってたんですけど。
見つかりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もそのね、報告は受けたんですが、これちょっとね、まだ言えないんですよね。
まあ、そのうちね、なんか発表じゃないですかね、うんうんうん、きっとね。
まあ、ちょっといろいろありますから、もちろんその人の都合もありますからね。
せやせや、
うん。うん。だから要はお店がなくなるとか、
うん、
お店が急にまた突然閉まっちゃうとか、うん、そういうことはないんです
ね。ないですね。逆に言うと、うん、その、まあ、休みをいただいて、体制整えて、うん、 でこっからまあ長くね、
うん、
やっていくことに向けて体制整えられたなって感じはありますね。
あーよかった。もう正直心配ですよ、
一回お店開いちゃうとね、なかなか一旦ストップってできないから、う
ん、できないっすね。いやと思いました本当に
これね、うん、結構真面目な話ですけど、みんなあのお店やる前ってツイッターとかでも活躍されてたりとか、ゲーム会に行かれるような方だったりするから、うん、みんな近況知ってるんですよある程度、うん、ところがお店やりだすと、うん、もうお店のことにつきっきりになっちゃって、ね、他のゲーム会とかも行かないし、ないし、ね、遊びにも行かないし、なんだったらツイッターもお店のことになっちゃうじゃないですか、
う
ん、ってなると、うん、みんなは、うん、あの人最近全然なんか近況わかんないけど大丈夫なのって、
う
ん、ってなっていくんですよ、うん、実際伊達あずみさんもオープンしてからやっぱ忙しいから、うん、さほどそこまでこう、うん、なんでしょうね、まあ、もちろん動画配信とかありますけど、はい、それ以外だとそこまでボードゲーム界隈でも、うん、あまり目立つ行為っていうのはそこまでなかったかなと思ってるんですよ、ね、
そうですね、カタン大会で名人取ったくらいです
か、ね、それも大きいんですけどね、うん、ただそうなってくるとお店の方どうなんだろう、え急になんかまた閉めちゃったから、うん、また今度も今後ね期待していいものかどうかみたいなのはもちろんこのお店に限らずですよ、
うんうん、
いろんなところあるなと思いまして、うん、でそういう意味で、うん、安心できるところなのかはこのホラボドとしてもやっぱりリスナーの方に分かってもらいたいんですよね。
え心配かけてたってこと、私、
いやいや私は過度に個人的に、
うんうん、
そう心配というか、うんうん、やっぱ分かんないじゃないですか、動画見るものの元気そうだけど、うん、
元気
やで、お店休みます何月から何月までとか
しかも2、3日とかじゃなくて、
そうそうそうそうそう、あ倒れたのかなって私噂で聞いたんですよ、倒れたって聞いたんですよ、
え倒れてないっす、
倒れてはないの、
倒れてないっす、超元気っす、
いや本当よかった、はい、だからそうなっちゃうんだよ、
あそうなんですね、うん、いやまあそのクラウドファンディングですね、完全にその作業をしたのと、その貸し切りなんか1週間のうち4日間貸し切りが入ったんですよ、
うん、
そしたらもうなんかどこがやっててどこが休みかがもう分かんないからもういっそここ閉めようみたいな感じになったのがまあ最初のスタートなんですよ。
いやもうね、うん、信頼ですよお店は、
え
お店もメーカーもですけど信頼ですから信頼を維持するのが一番大事なんですよね。もうそういうなんだろう、今後どういう事例があってそういうことになるかっていうのをお客さん自身もある程度分かっておいた方がいいかなとは思うんですよ、
でも長期休暇もうないと思います。
もうないですか。
ない、
クラウドファンディングも全部終わった、
大体終わってますね。
おー、オッケー、オッケー、
発送系全部終わって、 あ、うん、あと1個イラスト描くって仕事があるぐらいなんで、それぐらいですかね。
あれですか、伊達あずみさん寝れてます？
寝てる、なんなら寝ることを優先してる、あの自分が
寝ることを優先、
いやそれはそれでそれはそれでよ、
うんうん、まあ、そうなんですけど、あの、まあ、いろんな人のバランスの取り方があると思うんですけど、私が倒れたら全部倒れるんで基本的に
ね、今は特にね、
そうそう、なんで私が今一番優先してるのは私が倒れないことなんですよ。なんであの休みの期間倒れてたんじゃないかみたいなことを言われてる方がもしかしているかもしれないですけど、
うん、
基本的に睡眠時間最優先してているので、そうなんです、自分で分かってるんですよね、自分が倒れたらもうどうしようもないっていうことが。
でも全然関係ないですけど、うん、ご飯食べた後2時間以内に寝たら太りますよどうですやってますよねあなた、おそらく、
まあ、いやね、おそらくご自宅にね帰った後とか
ご飯食べて
結構遅くなっちゃいますもんね。
もう寝るわ、優先、最優先事項だからな。でも
その前ちょっとちゃんと夕飯用意してるし食べないとな。
元気に過ごしてるからいい。
泣かないで。
元気だから。元気に毎日仕事してるから。許
して面白い店だな。
むせびなく。
でもね、確かにそう、うん。でも寝なくてお肌ボロボロになった人なんか見たくないから。
あ、そうっすよね。
うん、だからそれは常に潤いを持っている伊達あずみさんで言ってもらうためには。
せやせや。
はい。そういう意味ではまあ寝てもらっていいんですけど。
元気にしてるよ、
うん。だから時間を取るのはなかなか難しいっていう。
まあそうなんですよね。
想像以上に難しかった、
うん、想像、あ、難しくはないですね
本当に、
はい、難しくないし想定内でもあるんです。
想定内の、
あ、想定内です。あの元々私飲食店、同じような業態の飲食店で
働い
てたんで、
うんうん、ハプニングバーですよね。
違います。
違うんですか。
なおい乗っけんなよこれハプニングバーじゃない、ゲームバーね。
あ、そうなんですね。
そうそう、元々別のゲームバーっていうか、そのアナログ系じゃなくてデジタル系のね、そういう店があって、
あ、 はいはいはい、
まあ、そういう似たような飲食店を、うんうん、まあ、お店をやってたというか、まあ、働いてたので、うん、まあ、想定内ではありますね。ただその私が、まあ、お店を1ヶ月ぐらいやった時に、私このまま一生定食作るおばさんでいいのかなみたいな、
あ、やっぱそうなんだ、
うん、っていうのは思いました。私が多分もっと活動したら お店が良くなるし、お客さんもっと呼び込めるなみたいなこと思ってるので、
あれじゃあもう実際この配信の時にはもうなってるでしょうけど、定食はもうないんですか？
あります。
ある。定食それ誰が作るんですか？
それはあのアルバイトの子を今雇って。
あ、そうなんだ、
はい、教育中なので。できればそのもう一人、そのもう一人の相方ですかね、
うんうん、
相方の人にお店を基本的にはもう運営ごと丸ごと任せて。
あ、あ、じゃあもう伊達あずみさんはオーナー？
そうですね、オーナーという立場に、まあ、近いと思うんですけど、大体でも毎日いますけどね。
毎日いてお客さんの相手もする、
接客もします。
あ、
なんですけどそれをメインにするわけではなくて、その裏で例えばイベント作りをやったりとか、
うん、なるほどね、
ちょっと表に出る仕事をやったりとか、例えば動画作ってみたりとか、
うん、
なんかもっとアピールというか発信力のあるお店にしたいんですよ。
ああ、
うん、
それもね、うん、やっぱその強みですよね、
うん、
伊達子さんがやってる強みでしょうね。
そうですね。
でもね、一つね、うん、釘刺していい？
なんすか、太った？
違う、それもさっきも言った、カットしてないよ。さっきも言ったし、
してないの？なかったこ
と、ね、してね
え。スタティだったわ今。
あ、なんだろうな、
なんじゃ、
飽きたのかなって思った。
飽きてね、
飽きてはない、
なくないですか、飽きた。
お店ではなくて定食を作ってお届けするっていうことに、私正直やっぱりその伊達あずみは常にこうみんなの中心にいて、うわーってみんなでこう伊達子さんって言いながら一緒に遊ぶっていうイメージがあった中で、サブに回るわけじゃないですか。
サブに
定食を作り続けるだけならね。
ああ、まあそうですね、
うん、
いやこれで逆なんですよ。
え、
実はですね、私自分が作った料理を提供して美味しいって言ってもらうの超楽しいんですよ。
ああね、それは前から言ってましたよね、うん、やりたいって。
で、うん、結構まあ私自分が言うのもあれですけど、自分が作ったご飯美味しいと思ってるんで。
へー。なんも言えねえ。へーって。
へーって言われた。
ね、孤独のグルメが来ればいいですね。じゃあね。
来ねえわ。なんでここ選ぶよ。で、まあ逆に言うと私ずっとこれやってられるなと思っちゃったんですよ。
あー。
で、それが怖い。ね、そうそう、それが怖いなと思ったんですよね。なんか自分がずっとやってられるって思ったんですけど、
ああ、
でもこのままやり続けてたらその発信をする人がお店にいない状態になっちゃうな、うん、
なるほど、落ち着きたくなかった、
うん、そうです、なんかひよってんなみたいな感じになるのが嫌で。
うわ
ー、ここゴールじゃないんですよ。
性格出てますね。
性格出ましたね。
カブさん出てますよこれは。
そう、別にね、その料理をね、うん、作り続けるっていうのも全然悪いことじゃないし、考え、ね、うん、によっては全然前なんですけど、うん、伊達さんの感覚だと今ちょっと守備に入ったなっていう感覚があったんですよね。
そんなことはないけどね。
本当ですか？どうします、このままずっと。
だってもう伊達子さんあれでしょ、いい年ですよね。
いい年です。
な、今何歳設定でしたっけ？
今何歳設定？26
歳設定。
26かな。
私前もこの前びっくりしたんですよ。拡張の先見てたら、拡張の先のメイツも26とか言い出して、みんな26って言いたいの。
26って言いたいんだ
よね。 いい数字ですよね。
いい数字。
いい数字、
ちょうどいい。
若者ではないけど、
あ、貫禄もちょっと出てきて大人としても見られるようになった。
30代、うん、まだ20代と言えるいい数字。
なんか28って言ったらほーみたいな感じで、26おーみたいな。
そうそうそう、ま、26の子がね、私にこんな感じで話しかけてこないですよ。明らかに。
確かにね、残念ながら26感は
ない。ないないない。
まだ騙せると思って
た。無理
ちょっと
無理か。
だって雨降ってきたら全部吸収するでしょ。
吸収するんだよ。弾くんだよ。
弾くんですか。
弾く
んですか。今モニョモニョ音鳴ってますけど、
モニョモニョじゃないよ。赤くなってるよ。
赤くなってんの。内出血してる。あー、すいません、なんかいろいろとね、いろいろ突き詰めて話しすぎたんで、もうちょっとじゃあ手前に戻りましょうか。今来られてるお客さんってどうですか。どんな方が来られます。
これがですね、
はい、
全くよく分からなくて。
よく分からない。
なんか私のイメージなんですけど、私がその昔働いてた場所とかは本当に常連さんがほとんどだったんですよ、
う
ん、
あー、ゲームバーの頃はね、
うん、毎日大体常連さんが5、6人いて、
まあ、そうなる でしょうね。
でたまにその新規の方が来てみたいな感じなんですけど、
うん、
なんか私、まあ、イベント結構長くやってて、
うん、
まあその常連さんとかその自分のことを知ってくれてる人たくさんいて、その人たちが来ると思ってたんです
よ。思ってたね、
うん、で、まあ、だろうなって思ってて蓋開けたら、うんうん、まあその方々は時々もちろん来てくれはするんですけど、それ以外の方の方が来て
る、ね、あ、そうなんですか。
はい、それがすごい不思議というか。い
や、それはね、私も正直そう思ってましたよ、うん、
え、
あのもう常連が来るんだろうな、なんだったらクラウドファウンディングで出資しまくってる方が来て、うんうん、それで賑わう店になるのかなって。
じゃないんですよね。
だってこうだってこうってもう店の外まで聞こえてくるみたいなイメージでした。
なんなら私の名前知らない人とかいますからね。店長さんって言って呼んでるみたいな、はーいみたいなとか見て、なんか店長さんって誰ですかって言って、あ、私ですみたいな、え、あなた店長さんですかみたいな。
まあ確かにこの前私ここに遊びに来た時も、うん、お客さんほとんどリア充寄りな、
あ、そうです
ね、学生さんも多かったですし、うん、 あ、 ですね、あと OL さんみたいなのもね、うん、来て、何ですかこのお店みたいなのをね、
うんうん、
店先で聞いたりとかして。
そうですね。
ええー、
なんでなんですかね。
なんですか、やっぱ場所ですか、神保町。どうなんですか、カブさん的にやっぱ神保町ってそういう場所なんですか。
そうですね、まあイメージは本の町とか言われがちですけど、うん、まあ基本的に、うん、まあいわゆる水道橋、お茶の水方面があるので、うん、学生さんは結構多いです、うん、だから喫茶店とか、うん、そういった学生向けの安くご飯が食べれる、うん、あのどちらかというと質よりも、うん、いわゆる コストパフォーマンスみたいな、
うん、
あれ
お店とか。
でも、うん、正直いろんなお店あるじゃないですか、うん、ボードゲームプレイスペースって、ここそんな安くないと思うんですよ。
安くないですね。
だって昼の部夜の部で分かれて、かつご飯も一緒に食べれるから、まあ、もちろんその定食代もねただじゃないですし、うん、 で、 すね、でプレイ料金でしょ、うんうん、ってなったら大体やっぱり3000円以上ぐらいは飛ぶんじゃないですか。
そうですね、まあ、土日だと、うん、本当に何ももう食べないよって決め込んだ人だと、まあ、2000円ぐらいで。
それでも2000円だもんね。
そうですね、他のスペースさんと比べたら多分
ちょっと高めですよね、うん、バリバリじゃないですけど、うん、それでも学生さん来るんだ。
学生来ます。
え、なんだろう、
まあ、そういう体験ができる場所がまだ言うほど多くはない。
じゃあもう神保町に新しく安いお店できたらもうね、
うん、
窓ガラス割りに行きますよね。もちろん
行かないですよ、
ね、
できない。いいんじゃないですかね。で、私はなんかボードゲームカフェとかっていっぱいできたらいいなと基本的に思ってるんで。
本当に、あ、そうですか、うん、皆さん言いますね。
え、じゃないですか。
うん、あ、そうですか、
うん、
じゃあ正直今来てるいっぱいお客さんがね、常連さんも、うん、まあ、もちろんできたと思いますけど、はい、いすね、うん、他に移ってもいい。
他に移ったらそれはそれでうち魅力がなかったんだなって思います。
ああ、
でもそうじゃないですか。
なるほどね、うん、いやいや素晴らしい健全な考えですね。
いや、そりゃそうですよ、うん、だってまあ私最初すごい値段設定ってめちゃくちゃ迷って、
うん、
まあ、こんな話していいかどうか分かんないですけど、
いやいや、
でもその他のプレイスペースさんとじゃあ同じ値段設定になったら、
うん、
なんか選ぶものが難しくなるというか、より
はあ、うん、なるほどね。
最初でも本当に、うん、例えばジェリカフェさんとか、うんうん、シュピールさんみたいな感じのプレイスペースとしてやろうかなって思ってたんですよ。
あ、食事なしとか。
そうです、そうです、うん、でも自分がじゃあやりたかったのは一体何だったんだろうって一回立ち返って、
うん、
なった時に自分はそのライバルは一体誰なんだろうって考えたんですよ、
はあは
あ、私のライバル誰だと思います、
うんうんうん、あ、ここで出ました大喜利。
伊達国、え、大喜利じゃクイズ。
ボードゲームアイドルの伊達あずみが出展するに至ってライバルと捉えた人は誰でしょう。あ、これなんですか、募集します。じゃあ
ちょっと待って、そう、答え言わないやつだ。
とりあえずカブさん考えましょう。
カブさんいいですよ、
ライバルな。
じゃあいいよ、もう大喜利だとしてね。
なんだろう、ライバルなんだろう。
まだ見ぬ自称ボードゲームアイドルの方とか。
あ、そうですか、
なるほどね、それもある意味ライバルですよね。
言ってください、ボードゲームアイドルじゃないですからね。
ええ
ー、じゃねえよ。
もうやめたの。
やめたとかじゃなくて、あ、でもこれありがたいことに私別にボードゲームアイドルって名取ったこと一回も
ない。嘘つけ嘘つけ。
ないですないです、あの、な、エコ
自動で自前でエコ
言ってくれてるのは、まあこれでもアイドルの正しい形なんですけど、自分が言うんじゃなくて周りが言ってくれてるっていうのは一番最高の形ですよね。
うーわ、今のは今のはジェリーカフェとネイジマさんへのあれですよね、バッシングですよね。
バッシングじゃないですよ、私は言ってないし。
そんなの募集しなくても、
アイドルは
みんなが言ってくれるから、
そんなことはない、そんなこと言ってないんで、あの、 あの 気にせず皆さん頑張ってください。あと私はボードゲームアイドルではないです。
いやなんかいやなんか
あの本当にこれはっきりさせておかないとね。
なんだこんなやつだったっけ。
なんで謙虚に生きてるんですよ。
なんか謙虚と尖りがね変にねなんかねなんだろう前はなんすかねもう本当に十二面体みたいなもうバキバキバキってなってたの今なんかなんだろうな、うん、
何十面体ぐらい
かなんかねよくわかんない一見丸いんだけど近づいたらトゲ出すみたいな。なんかすごくなんかどうしたの。
どう
しちゃったの。
なんかちょっともみさん友人の顔なんでやめてもらっていいですか。収録中に友人の顔見せられる。
いやそうか
どうした伊達さん会みたいな。
いや全然あの本当になんか申し訳ないなと思ってなんか
あでもねカブさんね、うん、まあこれはもうぶっちゃけネタでしたよ今ね。どうしちゃったのはネタだけどやっぱ変わってくもんなんですね。
人って変わりました。
だって結婚もしてね、まあ、でお店もやりだして、なんだったらちょっと俯瞰してボードゲーム業界を見なきゃいけなくなったわけですよ。
そう
なん。いやそりゃそうですよ。一プレイヤーじゃないわけですから。
一プレイヤーだね。
うわー楽しい何買おうかなじゃないですから、まあそうですね、商売ですからね、うん、ってなったらやっぱちょっとやっぱ人としても変わってきてるんだなって思いました。
嘘変わったかな、
うん、まあ、責任とかがやっぱ乗っかってきちゃうから、
うんうんうん、
変わるのはまあ普通という
かその過渡期かなって思ったんで、うん、いやだから悪いとは言ってないです。
そうですそうです。
いいなと思います。ただボードゲームアイドルっていうのは、うん、あのババアになっても言ってほしい。
やだそれが恥ずかしいから。
もうあのお葬式にもなんかボードゲームアイドル
だ
ってあずみって書いて、うん、みんなが
つぶっちゃってんだよ。なんで出棺したんだよ。まだ生きてたよ。違うの話ちょっともうアイドルの話どうでもいいの。あの私がライバルだと思ってるのは一体何でしょうですよ。
何ですかそれ。
ちょっと自分で大喜利始めたんでしょ。
何ですか大喜利って。
なんでその風呂敷投げ捨てんの。
あ、そんなんありましたっけ。
あったよ覚えてるよね。
カットしたカットした
覚えてるよね。カブラキさんねね。
おいおいずるいぞそのなんか自分の身近に入れるためにカブさんの肩を叩いてさ。もうそんなキャラじゃねえからなアイドルじゃねえんだから。相手の体をボディタッチしてもダメだよ。
別にボディタッチ売りにして
ない。ダメですもうダメ。そんなもうカブさんのそんな股間触ってもダメ。
触っていいし。
触ってさ。
触ってねえよ。
そうなんだ触ってない手でじゃあ進めましょう。
じゃねえんだよ。聞こえが悪い。
なんだろうライバルか。うーん。
あ、分かんない。
やっぱお客さんかな。
え？
お客さんだからその興味を持ってないお客さんかな。
ああ、何かっこいいこと言われた。
違うんですか。
違います。
違う。答え何ですか。
答えはですね、私、うん、ライバルカラオケなんですよ。
ああなるほど、
うん、
これ要は休みの時間とかに、うん、みんながどこに行くか、じゃあ、はい、とりあえずカラオケでいいんじゃね、うん、みたいなのところに、
うん、
そうボードゲームじゃなくて、うん、娯楽という面で引いてね、
うんうん、そうですそうです。なんでさっき、まあ、さっき元々の話は値段設定の話だったんですけど、ディアシュピールさん、ジェリカフェさんとか
ほうほう
さんとかいろいろありますけど、うんうん、別にそこはライバルだと思ってなくて、うん、まあ、共闘するべき、仲間だと思ってて。
なるほどね。
私は個人的にライバルだと思ってるのはカラオケなんですよ、
うんうん、
とかあの他の例えばですけどビリヤードとかダーツとか、はあ、ああいうエンタメのもの、
室内、室内の、
そうそう室内のエンタメのものは基本的には自分のライバルだと思ってて、だから値段設定もそこをライバル視して作ってるんですよ。
ああなるほどね、
うん、だって他のスペースさんと比べたらもちろん高いって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、あくまでただじゃあカラオケ行くかボードゲームカフェ行くかってなった時に、うん、私はこの値段設定だったらボードゲームカフェの方がお得だなって思われると思ってつけてるんですよね。知らないでしょ、うん、もみさん知らないかもしれないけど、はあ、東京のカラオケって30分いくらか知ってる。
いや知らない。
700円です。
たっけー、
高くない。
たっけー。
うち夜あのワンドリンク、まあ例えばソフトドリンク600円なんですけど、
はい、
それで1時間遊べるんですよ。
確かに
お得じゃない。
700円もするの。
そうですよ。
それあれで、あ、道理で、あれですよ、ポドバラの大橋さんとカラオケで収録した時、
うん、
あのもちろん収録させてもらったんで余裕こいてね、うん、いや自分が出しますよっつって、うん、その後の金額に度肝抜きましたもん、
う
ん、
そうでしょ。
と思って地元と違う。
そうですよね。そうなんですよ。なんでそんな、でもカラオケすごい私好きだしすごく素晴らしいコンテンツだと思うんですけど、
は
あ、でももっと仲良く、その仲間たちに仲良くなれるこんな素晴らしいエンタメがあるってことをもっと知ってほしいと思って。
なるほどね。
私はカラオケがライバル。
いやでもほら場合によってはカラオケのね部屋の中でちょめる人いるじゃないですか。
ちょめる人、
うん、ちょめちょめする人がいるじゃないですか。
はい。
でもこのお店ちょめちょめ禁止でしょ。
ちょめちょめ禁止です。
あ、禁止なんだ。
禁止です。
へ
え。頭おかしい。誰もが目に につく、
はい、
こんなスペースでちょめちょめし始めたら
あーダメか
ーダメです。えする
とアダルトビデオの撮影は禁止なんですね。
禁止でしょうね。あ、禁止なんですね。
でしょう
ね。大体の店が禁止でしょうね。
あ、そうですか。
カラオケでも禁止だと思うよ。
だんだんお店の全貌が見えてきましたね。
嘘、どうやって油木さん助けて
助けてじゃない。
どういうこと。
助けて
よくわかんない。
徐々にね、
はい、見えてきましたけど、ね、どういうこと。
まあ、お客さんの話戻りますけど、
はい、
まあ、そういったねちょっと一般のお客さんが増えて。
あ、そうですね。
まあ、これはもう良かったですか。嬉しいことですか。
あ、めちゃくちゃ嬉しくて。あ、私あのボードゲームのイベントやってる時も結構初期の初めての方いらっしゃるんですけど、うん、
はいはい、
それよりも何にも知らない方が来るんですよ、うん、イベントの時は少なくとも例えばイエローサブルマリンさん知ってていらっしゃるとか、
あ、はい、そうですね、
ヤブナスも知ってて、うんうん、いらっしゃるみたいな方がいるんですけど、もう本当にゲームなんて人生ゲーム以外あるんですかみたいな。
あ、
そんな方が本当にフラッと来てリアルスゲームやったことないです、もうゲームなんてもう何年やってないかなみたいな人たちが来て、本当になんかハゲタカとかやってもうめちゃくちゃ興奮してるみたいな。
ああ、もうそういう時代に戻りたい。
どういうこと。
ねえカプさんね、ハゲタカやっただけでもうなんか、うん、やれなんて言ってたね。私も3年ぐらい前でしたけど
冷静すぎんな。
今なんかハゲタカやろうぜって言われたらやんねえよっつってね。
ハゲてきたしね、
うん、そうやね。もうほんといい年だから、おいそんなこと言い出したら年バラすぞ
やだやめて、調べたら分かっちゃうけど、
まあ、それはそれ
よ。でもお客さんで言うと僕もここに遊びに来て思ったのは、お一人の方も来ますね、
う
ん、それがすごい、
そうなんですよ、
驚きでした。
嘘、マジ。
グループの方より一人の方の方が多いです。
すごいじゃん。
うん、でやっぱみんなその一人で遊ぶ場所を結構探してるけどないんだよねみたいな。
そう、結構ツイッターとかでも、うん、そのやっぱりそういうカフェとかスペースで、うん、友達同士とかで遊ぶ場所が見当たらなくて、うん、あのちょっと自宅で集まれないからカフェ行こうかって形で、割とその身内で集まってるとか、その常連さんで集まってるっていうようなイメージがあるから、
うん、
あのいわゆるボードゲーム遊んでみたいけど周りにちょっと友達があまり集められなくて、うん、うーんっていう人とかがちょっとそのホイッと入って遊べる人が見つけられるのだろうかという不安でちょっと行きにくいみたいな人も結構いて、
なるほどね、うん、
そうですね。そういう方々来て一人でも大丈夫だったみたいなツイートとかしてもら
う
と、
うわ、
もうすごくハッピーになって。
それ具体的にどうやってるんですか。
私の店は基本的に2人体制になってるんですけど、
はいはいはい、
ホールの人間がその来た人たちに全部話を聞いて、例えば1人の方だったらお一人ですかって聞いて、で他の方と遊んでいただけるお店なんですけど、他の方とテーブル私たちの方でマッチングさせていただくので遊びましょうかみたいな。
へえ、でもそれお客さんね、受ける側のお客さんからしたら、
うん、
ちょっと いやっていう場合もあるんじゃないですか。
あのそれも分けてます。
は
あ。なんでグループでテーブル貸し切りって言って、もうテーブルだけでその例えば3人とか4人5人で自分たちだけで遊びたいっていう人はもうテーブルの貸し切りで、そこはもう全く。
それ別途料金かかるの？
かかんないです。うちでも全部要望を聞いて、今日2人で来てもう2人だけで遊びたいんですって方は本当に2人だけで遊び
たい。いいの？2人だけって言ったら、だってね、はい、場所によっては他の人座れるスペースあるのに。
ああ、そうですね。でも基本的には2人の場合はその場を2人でテーブル使っていただいてますね。
なるほどね。
もうめちゃくちゃ満席でどうしようもない時だけ一旦ちょっとあちらのお客さんにお声かけさせていただきますねって聞いて、でお客さんがいいって言ったらそれで入っていただくことあります
けど。はあ、うん、面白。
え、そうなんですか。
いや、まあやっぱ色お店によっていろいろありますね。コロコロ堂さんは基本的にそういう相席みたいなのは極力避けてたりしますし、
うん、そうなんです。うちも相席だらけです。
もうキュウイさんだったらもうバンバンうち相手入ろよみたいな言ってくるしね、お客さん自身が。
うん、
もういろいろでありますね。
そうですね。
じゃあこのお店のらしさって何ですか、自分で思う、はい、遊びカフェのらしさ。
らしさですか、
うん、
いやでも多分一人で寂しくなった時にフラッと来れるとこじゃないですかね。
例えばご飯だけ食べに来るっていうのは可能なんですか。
OK ですよ、もちろん。
その場合は料金はどうなるんですか、うん、
平日と土日によって違いますけど、もう土日例えばご飯だけ食べてドリンクだけ飲んでもうすぐ帰りますみたいな感じだと別にそれだけで OK。
あ、そうなんですか、うん、へえ。あ、じゃあもう遊んでもないよって、もう本当にそれだけだったら、
はい、
もう そのだけの値段。
たまにいらっしゃいますよ、あのおじいちゃんとおばあちゃんが来て、
おーおー、
ワイン一杯だけ飲んで帰るみたいな。
かっけえ。
あ、そうなんですよ。
めちゃくちゃかっけえじゃないですか。
こんなお店になったんだねって。多分前のお店の常連さん
で。なるほどね、
うん、
でもなんかなんだろうな、なんだ素直に受け入れれない
か、あの神保町街歩きしててたまたま見つけたんで、うん、ちょっと休憩でいいですかみたいな感じで、ドリンクいっぱい飲んで、あのゆっくりしててください
ね。有吉が来ればいいのにね。
来ればいいのに ね、 ね
神保町って結構場所的にもその歩き散歩コースというか、うん、別にその空気が綺麗とかそういうわけではないんだけど、うん、ちょっとそのまあ食べ歩きしたり、うん、まあ、ちょっとフラッとこの辺を歩いてみようっていう散歩コースとしては結構良くて、
うん、
まあ、ちょっと歩けばどこどこに着くっていうその中間地点みたいなところもあるんで、
う
ん、
そう隠れた名店も多いですね。
でそういうのも多いんですよ、
うんう
ん、
あ、じゃあ隠れた名店の一つに今遊びカフェがあるわけですよ。
そういうことやな。
まあそうです。いやでも正直そうじゃなかったらこんだけねお客さんがね、うん、いやここいいですかここいいですかって入ってこないですもんね。
そうですね、ありがたいことに。
まあすごいですね。まあこれはでも田舎じゃ無理だね
、うん、どうなんですかね。いやあの多分ですけど東京のこのせっそこましいところでやるよりは、
うん、
私もし2店舗目出すとしたら、
うん、
川越出したくて。
あらあら、
川越行ったことあります？
ない。
川越すごいいいんですよ。
シェフ？
いいえ。
なん
で？知ってる？川越シェフのモノマネするときは、うん、口を閉じないように、うん、口の中を見えないようにして、うん、美味しいって言うと、ま、真似できますよ。
ちょっとやってもらっていいですか？うん、
おいしい。
顔お届けできないのが残念。ちょっとね、すごかった。
顔芸の説得力があった。
似顔りみたいな顔してた。
そう、口の中見せないようにするっていうのを川越シェフ本人が言ってる。
本人言っちゃうんだ。
まあ、それはそれ。
何の話だよ。
川越ってどこですか？
川越って、埼玉かな多分なんですけど。
ほら離れますね。
小江戸って言われてるんですよ。小さい江戸って書いて小江戸なんですけど、街がすっごいのどかで。
あら。
で、もう街自体が街の活性力入れてるんですけど最近。
なんでそんな詳しいの？
いやなんかこの間行ったんですよ、謎解きをしに、そしたら川越のなんかのんびりとした、うん、あの時間がゆっくりと流れる感じがたまらなくて。
あーなるほど。あ、じゃあ極端にそういう都会の、うん、まあ、神保町も特別特殊ですけど、うんうん、まあ、神保町とちょっとその、うん、まあ、落ち着いた場所でやってみたら面白いんじゃないかなってことですね。
だから次もし、まあ、全然全く予定ないですし、やるかって言ったらまだ全然やれるレベルじゃないんですけど、次はもっとのんびりした街にやろうと思ってるんですよ。
へえ、うん、もう今川越のねボードゲームリスナー、うん、今もううわーなってます
よ。本当ですか、うん、いや川越いいっすよ。
いやでもこれ
高木さん、
でもこれ配信したらもうやるしかないよ。
え本当に
いつか。えでも2号店は理想としてはある。
あ、
自分の目線上にはあるの。
需要が高まればですかね。いきなり冷静。まだ供給方だと思ってるんですよ、ボードゲームカフェとかは。
そうですか、うん、そうですかね。まあ、あの小野さん曰くのね流動層っていうのがいて、うん、流動層っていうのはもちろん名前のごとくね、うん、流れていきますから、
うん、そうです
ね、今もちろんその遊びカフェに来てくださってるお客さんも、うん、じゃあ3年ねお店やってまだいるかって言ったら、うん、もうほぼもしかしたらいないかもしれない、
う
ん、
そうですね、
移り変わってるかもしれない、
うん、あれると思います、
うん、だからそういう人たちが、うん、だからその定着できるような場所、うん、定着できるコンテンツであるべきだとは思うんです
よ。そうですね、
でその可能性を見出せるかどうかですよね、
うん、
お店を出すということはボードゲームにその魅力があるのかっていう話なんですよ、
う
ん、
そうですね、そう思います、うん、
だと思ってて、かつお店の雰囲気、
うん、
お店のその店員さんの雰囲気っていうのはやっぱ重要視されますんで、
う
ん、また、ね、こちら遊びカフェの場合はその点ではかなり抜群にいいんだと思いますけどね。
やったー。
だって他に お客さんとこんだけ触れ合える女性の、うんうん、スタッフしかも26で
ね、
ねやってる
やってるね
とこってそうそうない。 もちろんありますけど、うん、そうそうないですから、
う
ん、やっぱりちょっと固いイメージついちゃうんですよね、
うんうん
うん、難しそうとか固いイメージ、うんうん、でもやっぱ、ね、伊達あずみさんがやってるってところがやっぱポイントとしても大きいなとは思ってはいますけどね、うん、ただですよ、
はい、
私ね、ちょっとまたお客さんの話戻って申し訳ないんですけど、お客さんが一般層になると、
うん、
ここで発生するのはマナーの問題。
あーマナーね、
うん、やっぱゲームを好きな人は、うん、みんなちゃんとしてくれるんですよ。片付けもするし、
うん、
なんかあの次遊びやすいようにここはこういう風にやっとこうとか、
うん、
あの棚の中に戻す時もちゃんと戻してくれるんですけど、
うん、
一般層って、
うん、
わかんないですよ、遊びカフェがどうかわかんないですけど、
うん、
結構マナーが、
うん
なってない、まあ、これ正直仕方ないんですけどね、
うん、
あのなんですかね、公民館行って、うん、置いてあるボールをわーって蹴って、うん、それ元の位置に戻すかって言ったら戻さないじゃないですか、
うん、そうですかね、
うん、どこにあったかも分かんないしみたいな、まあ、でみんなもまあぐちゃぐちゃにしてんだから、まあ、こんなもんだろうみたいな感じになるのと一緒で、うん、やっぱお客さん自身がそういった自覚持ってないっていうケースは多いと思うんですけど、うんうん、どうですそこら辺。
そうですね、うち本当にボードゲーマーさんも来るし、うん、全く知らない方も来るし、うん、そのちょっと知ってるライト層の方とかもすごく多いんで、
幅広いと。
そうですね、なんでまあマナーっていうと例えばゲームの扱いとかってことですよね。
そうそうそうそう、
そうですね、ゲームの扱いとかもやっぱ人それぞれなんですけど、
うん、
でもそれも結構うちの店員とか私の方で、
うん、
まあ、あの例えば片付けしてる時に自分が手伝ったりとか、
あ、なるほどね、
っていうふうにしてはいますね。
そういった意味でちょっと、まあ、さりげなく注意するみたいな、うん、あ、ここに片付けてねみたいなことでしょ、
うん、なんか結局それも分かるというか、ボードゲーマーの常識って別に一般の常識とはまた違ったりとかもするんで、
うんうんうん、
でもまあやっぱ人として大事な部分だったりとかしますけど、
うんうん、
でもなんか ゲームの片付け方って結構独特で、例えばモビさんの片付け方と私の片付け方も違うし、
あ、
カムラギピートの片付け方も違うから、
そうですね、
はい、うん、まあでもバラバラですけど、
はいはいはい、
まあそれもなんか例えば常連さんとかやっぱ上手くなっていきますし、
うん、
まあ、それはなんか私たちが育てていけばいいかなと思ってます、
ね、そうなんですよね、やっぱお店やる上で結構思うのは、うんうん、その、うん、どこまでお客さんに頼るか、
う
ん、お願いするか、
うん、
うん、まあ極端に言ってしまったらもうそのカード破る人いたらもちろん注意するわけですよ。
カード破る人いたらやばいっすね。
そう、いやでも場合によってはありえますからね、うん、悔しくなっちゃって、
うん、
だこれっつって
ビリってやって、
そうぐちゃってなったりとか、うん、踏んじゃったりとかもちろんあるわけですよ。でもボードゲームは当然そういうことになっちゃったら次からも遊べなくなっちゃうわけですから、
うん、
そうですね、そういったところにどう目を向けているかっていう姿勢も、うん、私はその一般層が来るお店ほどやっぱ気になるんですよ。
なるほど、
うん、
まあ、でもカード破るような人だったら、
いや今も極端な例ですけどね
多分人間生活をうまくいってないだろう。うちはでも、ま、もう本当、まあ、わかんないです、めちゃくちゃ細かいこと言ったらあるかもしれないですけど、基本的にはちゃんと片付けしてくれてる方だなと思いますけどね。
へー、うん、あ、そうですか、
うん、
じゃあちょっと、まあ、質問変わりますけど、はい、お店こう、まあ、やって、まあね、それなりに期間経ちましたけど、う
ん、経ちましたね、
一番大変だったなって思ったのって、うん、そのクラウドファウンディング以外だったら何があります？
一番大変なことですか？
はい、お店やっていってる上で
大変なことは、
うん、
でもないかもしれないですね。
ない、
うん、なんか忙しいのは別に当たり前 で、
うんうんうん、
で例えば人が来すぎて嫌なことって一つもなくって、
へ
ー、大変なことはないかも。
ああ、もうじゃあてんやわんやになっててギャーってなることはないんですね。
いやー、みんな楽しんでて嬉しいなって思います。
ああ、それはいいね、そういう性格でよかったですね。
楽しくてあっという間に一日過ぎるみたいな、
本当に一日本当あっという間で楽しいなって思って毎日過ごしてます。
へー、うん、本音は
こうちょっとおい、建前バージョンみたいなことする
なよ。完全になわけはねえだろっていう感じで来てる。
そうですね、あれですね、ちょっと場所のやりくりが私がうまくなくて、それで
場所、
うん、例えばお客さんの荷物とかを置く場所をもうちょっと確保してあげたくて。
あ、そうか、うん、確かに
大変というか、なんか申し訳ないなって思ってます。
遊べるスペースを多くした分、うん、荷物置く場所は確かにあんまそんな用意してはない。
そうなんですよ、ちょっと少ない。
ちなみにボードゲームって持ち込みでもここって遊べる、うん、じゃないですか。
遊べますよ。
持ち込まれる方と持ち込まれない方っていうと、うん、結構どっちが多いとかってあるんですよね。
あ、確かに。
あ、でもやっぱ持ち込まれない方の方が多いです。
へ
ー、うん、みんなやっぱ一般の方が多いから持ってない方
が。持ち込む方が多いとね、やっぱ、うん、いわゆるキャリーケースみたいな、
あ、そういうことね、
ってきちゃうと、
あ、
まあ、みんなそれで来ちゃったらね、
うん、
もう場所的な ねやりくりがあるんで。
確かにそれあんまいないから助かってるのかもしれないです、
ね。嫌なん、それは どっちなんですか？全然ウェルカムなんですか、持ってきてもらうの？
あ、全然 OK です、
うん、
一応ここには置けないですけど、外側に少しスペースあるので。
なるほどなるほど、
はい、全然持ってきてもらう分には大丈夫です。
うんうんうん、
ということは、あのそれほど大量に持ち込むほどボードゲームをまだ持っていない人とか、
うん、
もしくは遊びカフェってもともといろんなボードゲームがあるから、うん、ある程度持ってこなくても大丈夫っていう認識が割とみ な持たれてるっていう部分があるんでしょうね。
そうですね、うん、結構言われるのがボードゲーム教えてもらえる場所って聞いてきましたみたいな。
へえ、
それいいですね、
うん、いやよかった。じゃあもうお客さんに支えられてますね、
うん、そうなんですよ。
はい、じゃあもうそんな苦い思い出はない。
ないですね。なんだろう、あ、一個だけ悲しいことがあって。
何ですか？
なんか巨大キャプテンリノを置いてるんですよ、
はい、おーすごい。
で、まあ、結構たまになんかなんか楽しいって言って出して、うん、でまあ普通にしまっていただ
くんですけど、ですからね、
うん、ある日パッて見たら、うん、ここがちょっと破れてて、で、いや別に破れちゃうのはしょうがないんですけど、
まあ、でも箱だからまだいいか。
そう箱だからね、うん、で破れたことは別に構わないんですけど、破れたとか破損したとかなくなったは言ってほしいなと思って。
あー、これは難しいな。
別に怒んないし、別になんか弁償してほしいっていうことでもなくて、まあ言ってもらえたら私の方でも、あ、じゃあテープで補強してきますみたいな。
確かにね、うん、ちょっとねお店の雰囲気にも関わるところなんですけど、うん、やっぱね実際にボードゲーム出してきて、うん、ボロボロだと店的にもちょっとね、うん、そんななんか使い古したゲームで遊ぶっていうのは、うん、他のお客さんとしても、うん、まあ、ちょっと、うん、嫌な人は嫌かもしれないから、
ま
あ、見栄えがね変わってきちゃうから、うん、そこは補強はこっちで気づく前にお客さんで言ってもらえた方が嬉しいっていうのは当然ありますよ ね、
まあ言ってもらえたらよかったなと思って。わかんないです、もしかして整理の途中で破れちゃったのかもしれない。
気になるんですけどね、カブさん、私気になるんですよ、はい、こういうお店やる人って、はい、結構ボードゲームに対しての愛情も爆裂に強いじゃないですか、
はい、
けど実際お店やったら自分の持ってたそのボードゲームが今みたいに破れたりとか、うん、うじゃってなってしまうことに対して許容するものじゃないですか、うん、当然、
うん、
できるもんなんですね。
それもみさんができないからでしょ。
できないから。
私はやっぱね、まあ、神経質な性格もありますけど、うん、やっぱすごい気になっちゃうんじゃないかなと思って。
あ、そうなんですね。私は、うん、まあ、すごく冷静な言い方をするとボードゲームって、まあ、消耗品ではあると思うんですよ、
はいはい、
紙であるし、うん、まあ、チップとかシールとかもありますんで、うん、でもそしたら役目を終えたらまた新しいものを購入しようとは。
購入できない場合あるじゃないですか。
その時はその子をめちゃくちゃ大事に扱うしかない
です、ね、だからそれこそね、うん、ディアスピールさんなんて、うん、あんまりもう流通が全然ないようなゲームとか、うん、珍しいゲームを、うん、やっぱ本人の コレクションから放出する部分もあるから、うんうん、僕は嫌ですね、私物、うん、
やっぱね、やっぱコレクションは、うん、やっぱコレクションですからね。
私は多分コレクションと思ってない。
まあそのね、いつもプライベート遊んでるような気心知れた中で、うん、なんかやる分には、うん、全然自分の私物、
はいはい、
もしくは自分がインストしたり直接プレイに入ってると、うん、
まあ、割と見てればね、
見てればいいんですけど、確かにちょっと
ね、
そうなんですね。
そうだ、みんなすごいなと思ってお店やる
から。私逆にコレクションにしている方がもったいないなと思ってるから。
やっぱそういう人の方が向いてんだな、
うん、そうだって遊んでもらってなんぼじゃないですか。
いや当然そう、
うん、家に置いといて
前向き、ね、
前向き、羨ましい。
そうじゃないとお店できなくないですか。いや、それ相談さないでください。
僕だって もし、まあ、こういった形の場所のね、はい、こういったプレイスペースゲームもしやるとしたら、うん、おそらく、
うん、
自宅にあるプレイ用とお店用は、うん、多分2個用意する
タイプ、なー、理想はそう。まあお金かかるけどね、
かかるけどねっていう、
ね、
そうで、やっぱある程度も僕とか結構スリーブをつけるタイプなんで、うん、カードスリーブをつけたりとかしてても、
はいはい、
まあ、箱とか一部のものはスリーブつけることができないものを持ちになるし、スリーブをつけてるからといって 100% 無傷でいる保証もないし、
なるほど、
やっぱりどうしてもちょっとね、飲食家だと、うん、ね、その飲み物が倒れたとか、うん、何が起きるか分からないじゃないですか。
あ、ね、そう、飲み物倒れないんですか。
うち実はちょっといいタンブラーを使ってて、
タンブラーというか、そう、おしゃれな、
あら、
いわゆるキャニスターと呼ばれてる。
キャニスター、
キャニスターって言うんですか、あれ。
いや、知らんのかい。え、あれでしょ、瓶の
ガラス、じゃあ、
ガラスの、ちゃんと蓋がついてて、
そうです、
でストローを刺して飲むんですね。
そうそう、ちょっと前に流行ったジャーサラダとかみたいな。
おしゃれ、いいの。あれ他の店回したらいいのに。
いや、あればいいんですけどね、みんな
ね
あれでも管理結構大変だし、場所取るんですよね。
場所取るのとちょっと洗うの大変、
大変だし。でもやっぱこれが、まあ、私買ってで実験したんですけど、あれ飲み物パンパンに入ってて一瞬倒れてもちょっとしかこぼれないんですよ。
こぼれんだ。
あ、ちょっとですよ、でも本当に、2、3滴ちょっとこぼれるぐらい、そうじゃない普通のグラスとかってもうバッシャーじゃないですか。
2、3滴どころじゃないし、
そうそうそうそう、う
ん、お店やっぱおしゃれだから、やっぱああいうね、うん、 のドリンクも普通のタンブラーだと、まあ、ちょっとね、うん、作業っぽくなっちゃうん で、 そ う、 んで、ね、そういった意味ではいいですね、
うん、もうお店 の、 その雰囲気もあとそのボードゲームかなっていうところ
で、木目調のテーブルにおしゃれなキャニスターがあって、うん、ちょっと
ちょっときれいめのね
サラダとか料理があって、うんうんうん、でボードゲーム並べて、うん、もう写真撮ってインスタあげれば、う
ん、ほんまや
もうなんかおしゃれなことしてるなっていうの写真の出来上がりです。
でもあれでしょ、ノーメイクの定食おばちゃんが、
ね、おすんません本当に定食も美味しいよ
どいてっつって
ごめんなさいじゃあね
そういうタイプのお店ではない。
あ、そうなんですか。
はよ食べとか言わない、
ね、そうなんだね、いやすいませんね、なんかいろいろお話聞いてあれですけど、
なん
すか、うん、いやちょっと面白かったな。
何が
いや個人的にも、ね、気になってたんですよ。だって私なんだかんだで来れてなかったから。
あ、そうっすね、うん、1回来ていただきましたけど、
ほんとそう一瞬ちょっと遊んだぐらいだったんで、
ね、いやでもモミさんの入ってた卓めちゃくちゃ盛り上がってたんで、
私ねほんとね、うん、すごいもうお客さんその時のお客さん見て、うん、めっちゃ混ざりたいと思いましたよ。
え、ほんとですか。
うわもうこの子たちにあのボードゲーム、このボードゲーム教えたいっていいなって思ってた。だから伊達子さん羨ましいと思って。
でしょ、うん、毎日楽しいもん。
だから伊達子さんみたいな人がお店に行って、うん、こうまた何年か経ってくると、うん、まあ、ちょっと面白くなってくるのが学生さんとかで来てて、うん、ちょっと大人になって、うん、まあボードゲームとかまだたまに遊ぶぐらいになったとしても、うん、なんかあの遊びカフェでマナーを学んだみたいな、
う
ん、遊びカフェ出身みたいな人が出てきたりするんですよね。お店ごとの常連さんとかで、僕はあそこのお店でいろいろ教えてもらいましたみたいな人が出てくると面白いですよね、
う
ん、
いい
ですね。
いやそうやってもうみんながねそれで仲良くなってね、
うんうん、
いいお店になっていく。
そうです、ね、
ちなみに業界としてはこうなってほしいっていう理想あります、う
ん、業界としてですか、
うん、やっぱこうお店をね経営する側からの目線としてこういう業界になってほしいなっていうのはありますか、
うん、いやそうですね、もうお店さっきライバルカラオケって言ったんですけど、
うん、
でもそれ以上にライバル視してるのはやっぱ麻雀とかなんですよね。
へえ、だって、うん、だって子さん麻雀も好きじゃないですか。
好きなんですよ、
うん、
でまだちょっと麻雀業界も、まあ、イメージがあんまり良くないじゃないですか。
まあまあまあまあまあ良くなることは多分ないけどね、
難しいと思うんですけど、うん、でもボードゲームの方がまだちょっとクリーンな。
あー、クリーンはクリーンですね。
そうなんですよね、まあ、あの、うん、僕の知り合いとかもやっぱり、
うん、
ボードゲームカフェっていうイメージに、うん、そのいわゆる麻雀ができる場所、雀荘のイメージを持たれてる人意外といて、うん、ボードゲームカフェって行くともう入った瞬間ちょっと暗めでタバコの煙があって、
あ、そうそう、
でなんか卓に座ってた人たちが一斉に誰だみたいな感じで見られて、でまあいいよってちょっと呼ばれて卓に入ってみてボコボコにされるみたいな、
うん、
そんな店
ね
えよ、そんな店でなんかもう吸ってん手にされて追い出されるみたいな。
誰が言った
そんな、
誰が言ったのそれ、ルーシーさんやった誰が言った
のそういうイメージがあるっていう人もいて、うん、
まあまあまあ
そんなことはないんだけどね、
わからなくはないよ。
逆にそんななんか真面目にねそれでやってるのはデレストレーションとかだったら面白いけど、
タバコ吸いながらデレストレーション必死かい。
なんかこのお金をかけて遊ぶったりとかそういう人たちもいるじゃないですか、
うんうんうん、あーそうですね、う
ん、でもなんか私麻雀もそうだしボードゲームそうだしお金とかって全くかけないタイプな
んで。いやそうですよ、うん、もうそんなことあったらダメですから。
そうそうそうそう、
うん、
で全くそういうことしないタイプでも、なんかすごいお金をかけてあの遊ぶ人たちもやっぱいるじゃないですか。
あ、いますね、
パチンコとかね、
うん、
でああいう人たちってみんな言うのがあのお金がかかってないと真剣になれないって
思うんですよ。あーそうだよ、そうそうそう、
いますね、そういう方も。
腹立つなー
過去にねあった感じがしますよ、これ。
あ、言いますか。
まあちょっとねホラボドの112回かな、
うん、ほうほうほう、
でまあやりましたけど、ちょっとまるまるの話でもちょっと触れましたけど、お金かけてた方が面白いなみたいなこと言うやつ。
そうそう、それが本当に意味わかんないなと思って。
本当に
そう、お金かかってなくても面白いし。
いやもうそういうやつらもね、もうね、うん、日々ギリギリで生きてんだよ
どういうこと、
ギリギリで生きてんだよ。なんかでっかい船とかに乗ってなんかじゃんけんとかしてりゃいいんだよ、そういうやつは。
高いな、高いな、そうね、エスポワールな、
そう、
うん、
だね、
そうそうそう、なんかそういう、でもやっぱり一駅に一つだか二つは絶対にあるんですよ、
ありますよ、
うん、うん、悔しくって。
あ、まあ、そういう需要を求められる業界になってほしいってこと、
うん、そうなんですよ。だからそういうことがなくてもコミュニケーションできて楽しいなって思ってもらって友達ができたりとか、その日々の潤いにつながるようなことをもっとボードゲーム業界ってできるポテンシャルあると思ってるんで。
いや、かといって雀荘に行ってるね、うん、おじさんがね、
うん、
全員ここに押し寄せてきたらね、
うん、
多分お店は破綻しますよ。
まあ、ここじゃない りですよね。
いや、やっぱり受け入れる気ねえじゃねえか。
ここではないですけど
業界としてか、
業界としてはね、
はいはい、
なんかね、テーブルの隅でタバコ吸いながらラミキューブやってるみたいな。
うわもう
あんまり変わってないみたいな。
なんかそれ嫌だって言っちゃうとまたそういう業界になっちゃうと思うんですよ。
でも どうします、
うん、
リアルなところそういうお客さんがわーってきたらどうします。例えば以前がやってたカフェで結果潰れちゃった事件があるんですけど、
はい、
なぜ潰れたかって言ったら、うん、お店を年配のおじいちゃんだけで占拠して毎日のように、
う
ん、で彼ら暇だから来て、うん、でもううわーって、
うん、
下世話の話して、
うん、
ガハハガハハ言って、うん、で一応そこすごいおしゃれなお店なんですけど、うん、若者向けの見た目なんだけど、うん、それでお客さんが若い人来ても、うん、なんかおじいちゃんたちが下世話の話してるだけだからもう行かないでおこうみたいになって、うん、お客さん離れちゃった。ジジイだけで回っちゃった。
悲しい。
そう、ね、そういうこともあ起こり得るんだと思って。
あるんですね、
うん。そういうのはもしなったらどうします？
2店舗目出しますか。
じゃあそこはそういうお店。
え、でもそうじゃないですか。例えばそのおじいちゃんたちが毎日占拠してここのお店を回してくれてるんだったら、あ、じゃあこのお店は回るから大丈夫だと。じゃあもう一店舗目。
なるほど。
でそっちもおじいちゃん占拠されたら3店舗。
すげえな。すげえな。なんかそういう組織作ってほしいねじゃあ。
いやそう
おじいちゃん選挙してくれる組織。
そうそう。
だからある程度値段がするっていうのは、
う
ん、そういうのも、
う
ん、まあまあ、
ね、
そうそうそうそうそう。いわゆるそのお部屋で粘られるっていうことができない方が。
うんうん、
まあちゃんとするよね。
おじいちゃんは、まあ、極端な例ですけど、うん、例えば子供ね、
うん、
お子さんが走り回る場合とかもありえますから。
お子さんうち OK です。ちなみに、土日とかは全然いらっしゃいますよ。本当に
ちゃんと賢くしてます。
してます。
え、
うん、
じゃあ走り回ったら、
走り回ったら
走り回れるスペースね
ない。走り回ったらここはあの頭を使うところだから足は使うのやめようねって
言う。あれどうしたんですか。ちょっと慣れてますね。
え、はい、好きなの。子供、
あ、子供好きなんですか。
そうそうそう。
ちょっとねお店やられる方はね、
うん、
そこら辺のその雰囲気作りとしてもね、
うん、
そういうなんだろうな想定してないお客さんが来た場合にどう対応するか、
うん、そうですね、うん、まあ来たら来た時にまた都度考えるんでしょうねきっと。
うん、
でもみんなに楽しんでほしいなと思いますけど、なんか他のスペースさんとかで結構聞いた話とかであるんですけど、
は
あ、すっごい迷惑とかすっごいうるさい人とかがうち来たことがあんまなくて。
あ、他のとこだったらそういう話も事例で聞いたことあるけど、うん、うちはないなってこと。
うちは実はそういうのがあんま、イベントに関してももう2年ぐらいイベントやってお店もやってますけど、そういう迷惑のお客さん来たことがあんまなくて。
へー、すごい。
だからあんまりそこの悩みを考えたことがないのかもしれない。
いやでもそれは許容範囲が広いのかもしれないよ。
本当ですか、
うんうん、
そうなんですかね。
いや場合によ
って
、いや、あ、確かに。あ、イエスアブで言ったらね絶対ありそう。
ありそうじゃないですか。
あるある。
そうですか、う
ん、まあ迷惑というかそのいわゆるマナー的な問題かな、
うん、
やっぱりそういうところですね。その、うん、いわゆるその出禁にするようなあまり人に迷惑をかけまくるっていうのはないとはいえ、
うん、
まあいわゆるマナーですよね。そのいわゆるこうゴミとか、
うん、
はいはい、一応ゴミ箱はあるんですけど遊び終わった後に、
うん、
まあ、ゴミが残ってるとか、
うん、
椅子も出したら出しっぱなし。
いやでもそれはおとなしいもんじゃないですか、うん、もっとでしょ、もっとの話でしょ。わーって、
そうそうそう、
わーはあんまりでも
なんかあのゲーマーさんはちょっと合わないなとかって言われたことも一回もないですし、例えばめっちゃ大衆臭いとか、
はいはい、
そういうのはあんま聞かないから。
よかったじゃん、
うん、みんな。あ、そう、なんで見たか思い出した。なんかゲーム会に行く人はみんな身なりをもっと綺麗にしようみたいなツイートを見たことがあって、
うん、でも一時流行りましたからね。
あ、そうそうそう、で、うん、うちのゲーム会でなんか身なりがめちゃくちゃ汚いとか、
うん、
清潔感ないなって人あんま来なくて、来たことないかもしれない。
どうだろう。
え、どうよ、やばいでしょイベント。
そうか、だって私が行ったら来るなって言うじゃないですか。
え、来てもいいですよ。
いい、そうだ、
まあ、GM として働かせる。
いや、やっぱりな。働く側やないか。あ、そうなんですね、
うん、
やっぱいいね、いいと思います。
あの、恵まれてるんだ。
恵まれてます。
うん、
よかったじゃないですか。まあ、今後もそうあってほしいですね。
だといいんですけどね。でも、 もしそうなった時はどうしようかなってまた考えなきゃなと思います、ね、
うん。だし、まあ、あのお店のスタンスとしてやっぱちゃんとしてる姿勢を見せてほしいなってやっぱお客さんながら思いますんで、
うん、そうですね。いらっしゃった時はちゃんと対処しますんで、うん、大丈夫ですよ。
あ、じゃあね、今、うん、もう配信の頃には、
うん、
まあ、もう別の店長さんが据え置かれてますけど。
そうですね、置かれてるかもしれないですね。
けどもちろん伊達あずみさんは未だご健在で。
ご健在だし。
なんだこれ。今回 すげえグダったな。
グダったやばいな。反省会長いな。
ちょっとね、いや私も久しぶりに伊達あずみさんと絡んでね、安心したせいでなんかね、だらけちゃった。
ちょいちょいですね。
ファミレスの感覚にね。
そうだからだからカブラギピーさんを呼んでですよ、ね。ちょっとシャキッとしてもらおうかなと思ったら、なんか肩とかあそこ触られてな。
触ってねえよ。
ほてっちゃってもう。使い物にならなくなっちゃう。
おで抜きにされてる。
簡単かよ、
まあ、まあそんなこんなで、はい、まあいろいろとお話ししてきましたけども、はい、いや素晴らしいこと
です。店の方もね、これからまた1周年、うん、5周年、そう10周年とね、うん、続けていって
10周年持つかな。
持つ持つ。
本当に
絶対持たせるから。
でもし、まあ、なんかね、そのお客さんなしじゃないけど何かあったりしたら、うん、やっぱ都内とか、まあボードゲーム界隈ね、うん、割とみんなねフレンドリーなんで、うん、他のプレイスペースやれてる人とか ね、うんうん、いろんなところで連携し合ってね、
そうですね、
そうもっとね情報交換していければいいんじゃないかなと思うんで、
そのうちなんか連盟とかできるかもね。
ねえ、
うん、なんたら連盟、あんまいい記憶ないけど、いい全然いい、なんか聞いたような、
なんだろうな、
なんか悪いよ、
なんかやっぱりね個人で小さくやられてるお店がやっぱりボードゲーム多いんで、うん、どうしてもこう横ってバーッとつながるっていうのはちょっと難しかったりするんで、はいはい、そう割といろいろとそれぞれがね積極的に交流していかないと、うん、なかなかね情報交換とかはしにくいんで、
なるほど、
ね、そこはちょっと今後どうにかできたらいいななんては思
いますよね。まあ、それはちょっと家サブさんがねちょっと軸となっていただいて、
な
ん
や
せなんやせ、
助かる、
難しいか取り扱ってる商品の1位コンテンツでしかないから、やっぱ軸は難しいかもしれないけど、まあでもね今後の動きもあるでしょうし、もちろんゲームマーケットとか出店考えてるんですよね。
考えてます、考えてます。どうしようかなと思ってますけど、
オリジナルでなんかまた出すこともあるんでしょうかね。
そうですね、ゲームはまあ出そうかなと思ってるんで、
あいいじゃないですか。
まあいろいろまだ悪いこと考えてます。
お頑張ってね。
はい、
はい、応援してますんで。
ありがとうございます。
ここ、ね、悪いこと考えやすいポジションに、ね、なってきたんで。
確かに安いとかあるか。はい、じゃあありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、じゃあもう最後のね
言って、あれ100回超えたから変わったんでしたっけ。
変わってねえよ。ちゃおちゃお100連発とかもないから。
ちゃおちゃお100
連発。楽しかったな。
いや楽しくないわ、地獄だったわ。
すげえ疲れたした。
いや今回も普通にちゃおちゃおして終わりますんで、また次回もぜひ出てください。
あ、ぜひとも、
はい、お願いします。
また遊びに行きますね。
はい、じゃあせーの、うちゃおちゃお。